旧文化施設展覧会イベント情報 9-1 穂高陶芸会館電話 82-6750 9-1-1 穂高陶芸クラブプレゼントしたいマグカップ展日時11月3日金曜日から5日日曜日9時から17時費用無料 9-1-2 秋の親子陶芸教室日時11月11日土曜日1、9時30分から11時30分2、13時30分から15時30分費用大人1040円中学生以下830円定員各7組先着順申し込み10月28日土曜日から電話で 9-1-3 秋のお茶会陶芸会館講師が制作した抹茶茶碗を使用して、浦仙家西村社中によるお点前を楽しみます。日時、10月22日日曜日、12時30分から15時30分。費用無料。定員60人先着順。その他、当日は陶芸クラブ員の作品を展示します。問い合わせ、穂高陶芸会館、電話、82-6750 9-2 上京義民記念館電話 77-7550 9-2-1 臨地講座義民旧跡巡り松本編松本市街地周辺の上京騒動や水野氏にゆかりのある史跡や仏閣松本市新市立博物館などを巡ります。日時10月29日日曜日8時30分から16時30分。場所、上京義民記念館。講師、後藤義隆さん。信濃市学会会長。費用1500円。定員20人、先着順。申し込み、10月22日日曜日から電話で。問い合わせ、上京義民記念館。電話、77-7550。9-2-2。クラフトの輪。輪。和点。クラフトの和、和、和点の字の説明をします。クラフトの和の次の和は、笑うという字を書いた和。その次の和は、和む、平和の和を書いた和。で、クラフトの和、和、和点となっています。講師、木村雅子さん。日時、11月3日金曜日から12日日曜日。9時から17時。費用無料。常設展は有料です。申し込み、ワークショップの申し込みは、前日までに講師へ電話で。電話、080-6939-6313。9-2-3、フォトサロン中ヶ谷写真展。期日、11月15日金曜日から12月1日日曜日。費用無料。常設展は有料。9-2-4、おしゅん、かすけ騒動と少女、マリンバの音色に乗せて、森のおうちのお話の会が、朗読劇、おしゅんを制作し、朗読会を始めて10年、今年が最終公演です。日時、11月23日木曜日、会場は30分前、1、11時から、2、14時から、場所、上京義民記念館2階シアター夢道場。費用310円。定員、各30人先着順。申し込み、10月24日火曜日から電話で。問い合わせ、上京義民記念館、電話 77-7550。9-3、鐘の鳴る丘集会所。電話 71-2463。9-3-1。ダンスパフォーマンス。ダンサー・イン・ザ・鐘の鳴る丘集会所。日時、11月11日土曜日、12日日曜日、13時から17時。費用無料。その他、出演者、あまり1、斉藤彩子さん、増田幸さん。9-4、豊砂郷土博物館。電話 72-5672。9-4-1、絵手紙展。日時、 11月11日土曜日から26日日曜日、9時から17時、最終日は16時まで。費用、入館料が必要です。9-5、安曇野市文書館。電話、71-5123、9-5-1。在方から見た松本大変。松本藩主交代劇。日時、11月19日日曜日、13時30分から15時。場所、堀金公民館講堂。費用、無料。定員100人先着順。申し込み、10月23日月曜日から電話で。休館日、開館時間などは各施設へお問い合わせください。9-6、安曇野新進音楽家コンサート2023。第12回、安曇野新進音楽家公開オーディション、一般の部において選出されたクラシック音楽家4組によるコンサートを開催します。出演者、ピアノ、滝沢ゆりえさん、ピアノデュオ、永井千佳子さん、宮下恵美さん、サックス、飯田ゆりさん、フルート四重奏、高島大美さん、井口香奈さん、鈴木優也さん、工藤彩音さん。日時、12月9日土曜日、13時30分から15時50分。場所、穂高交流学習センター未来、多目的交流ホール。費用500円。定員200人。先着順。申し込み、11月1日水曜日から、穂高交流学習センターでチケット販売開始。問い合わせ、穂高交流学習センター未来、電話 81-3111。 9-7、2023ミュージアムギャラリートークリレー。作品の紹介や作家のエピソードを聞きながら展示をお楽しみください。紙面に市のホームページの二次元コードが記載されています。開催期間、10月21日土曜日から11月5日日曜日。場所、豊砂近代美術館、田淵幸雄記念館、飯沼飛行士記念館、豊砂郷土博物館、穂高郷土資料館、高橋節郎記念美術館、安曇野市天山センター、上京義民記念館、臼井よしみ文学館、井口紀元寺記念館、六山美術館、絵本美術館&コテージ森のおうち、安曇野の山岳美術館、曽谷のひさ水彩館、安曇野の千尋美術館。申し込み不要。その他、各施設ごと開催日時が異なります。問い合わせ、文化課、電話 71-2463。 9-8、第18回安曇野のスタイル。11月3日金曜日から11月5日日曜日。ガイドブックを片手に、安曇野のアート、クラフト、食、暮らし、自然、そして出展者と交流する周遊観光型のイベントです。市の施設でも体験講座が行われますので、遊びに来てください。それぞれの詳細は問い合わせください。高橋節郎記念美術館、電話 81-3030。 簡単賃金講座、安曇野市天山センター、電話 83-3835。 コースター折り体験、コサージュ作り体験。紙面にはホームページ、 Facebook、 Instagram の二次元コードが記載されています。 9-9 コラム獅子編纂だより第16回、万願寺と高い館、獅子編纂専門調査会、民族部会専門調査員竹井成美。九両山万願寺、穂高真希は、江戸時代には高野山流行院末、現在は真言宗武山派に属する寺院です。自伝によると、仁記念館725年頃、観音池から出現した一寸八分の千手観音像を、道具を立てて 安置したことが始まりとされています。また千手観音の霊験により八面大王を退治した坂の上の田村麻呂が改装したという言い伝えもあります。万願寺は古くから少量が集まる霊山とされ、新盆の少量を迎えに行く仏迎えという習俗が行われています。また参道入り口に流れる川はあの世とこの世を隔てる三途の川に見立てられます。その川に架かる御妙橋、別名お経橋は、橋裏にはだらにが書かれており、善男善女が極楽浄土へ渡る橋とされているようです。そして、橋を渡った先には、死後も救いの手を差し伸べてくれるという地蔵菩薩が祀られています。万願寺周辺には、あの世にまつわる概念的な世界観が現実として落とし込まれており、他界観の変遷を探る上で大変興味深い場所です。紙面には、御妙橋と地蔵堂の写真が掲載されています。9-10 第7回小説、安住野の登場人物を知ろう。清沢清。井口紀念寺が1898年に創設した私塾、建成義塾の卒業生の中には、国内外で活躍した人も少なくありません。ジャーナリスト、評論家の清沢清は、塾 OB を代表する一人です。旧北穂高村、現安住野市穂高に生まれた清は、13歳で建成義塾に入塾し、3年後の卒業とともに渡米。現地で政治経済学を学び、シアトルとサンフランシスコの法事新聞社で記者になりました。10年余の渡米生活を終え、新聞記者を経てフリーの外交評論家としても活躍しました。清の主張は平和外交に立脚した経済交易の充実であり、そのための国際理解と協調の重要性でした。日本の対米戦争に警鐘を鳴らし、アメリカとの協調路線を訴え続けました。太平洋戦争開戦から翌年の1942年、戦争日記と題した日記を書き始めます。戦後に暗黒日記として刊行され、戦時下の軍国日本を痛烈に批判した著作として評価されています。そんな清自身は戦後を見ることなく、1945年5月、病気のため55歳で亡くなりました。開港と対話の安住の紀行、清沢清の書簡。先生の教えを守って、どんなことがあろうと両親だけはなくしてはならないと思っています。そう言って清沢は枕元へ座り込むと、昔から紀念寺の好物だった生菓子の包みを広げるのであった。小説、安住の第4部、その5より引用。井口紀念寺が創設した、建成義塾で学んだ清は、紀念寺を先生と呼んで慕いました。引用部分は、病床の紀念寺を見舞った場面です。井口紀念寺記念館では、清が友人に宛てて書いた書簡を見ることができます。